皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野田物です。このラジオカフェシンクタンクジャーナルは、世界の中の京都を見つめて、京都からですね、京都の考え、をですね、世界に発信しようという番組です。この番組は株式会社トライオンのご協力でお送りいたします。本日のゲストは、京都大学経済学部大学院ですか、大西宏先生です。は
い、またありがとうございます。 お呼びいただきまして、
実は今年正月早々ですね、大西先生にラジオに出ていただくと思いまして、メール打ったところ、なんと今、タイ北部のボーダーにいて、これから、ミャンマーに入るというメールいただきました。いつ帰ってこられたんですか。
8日の早朝ですね。
早朝、
もう帰ってすぐ授業しましたけど。
そうですか。いや、先生は本当にその北朝鮮もウイグルも、いろんなところこうね旅されて、そして京都大学で、レクチャーされている、
世界はね見ないと分かりませんからね。いろいろ流れてる情報は行ってみると違うなと感じるのが多いもので。
そうですか。京都にいたらやっぱりなかなか世界が分からないんで、今日はですね、ミャンマーとかあるいはタイとか、その辺のちょっと、生きたなかなか文献では読めないような、生きた今一番最新情報ですね、ちょっといろいろとお話しいただきたいんですけれども、
私は前にここで申させていただいたのは、民族問題なんですけどね、はい、大きな意味では民族問題の延長でちょっと調べてみたいと思いました。その趣旨はですね、中国の影響力というものがですね、国境を越えて、東南アジアの北部地域にですね、進出していると、いうことで、今回特にですね、北タイあるいはミャンマー国境、ラオスいくつかも見ましたけども、ラオスの北部が一番印象的でしたね。
どんなんなってるんですか。
例えばですね、中国との、ボーダーの国境のところはですね、もうタイ語がないぐらい、中国語ばかりが氾濫してました、
ね、今先生が撮られた写真がここにあるんですけど、リスナーの皆さんにはですね、これちょっと見ていただくことできないんですけれども、なんか漢字で書かれたのが多いですね、看板が。
というかもう漢字しかないというぐらいのですね、中国人だけでもう構成されているような街も2つほどあるというふうに聞きましたね。見ましたね。で、私は空に少し1000人ぐらいしか中国人が住んでいないというような町にも泊まったりしましたけれども、とにかくですね、まずは人間が溢れつつあるとですね、で商品が溢れつつあると
ですね。それ漢民族が多いんですか。
残念ながらね、見てすぐわからないんですよ。ここの地域の少数民族というのはですね、独自の文字を持たない少数民族なんで、すぐにはわからないですね。でも多分漢民族じゃないかと思われます。はい。で、人が溢れているとですね、それから物が溢れているとですね、でそれに加えてですね、道路を作っている地域ところに、道路工事をしている作業員として、たくさん入っていると。で最後はですね、農産物の委託生産というものをかなり大規模にやってますね。で雲南省、私たちは南から入りまして、最後は雲南省に入ったんですけども、中国の地域の雲南省に入ったんですけど、そこはもうすでに一面のゴム園になってます。
でそのゴム
ですね。
プランテーションみたいな形
で。そうですね。でそのゴム園が今はラオス地域に溢れつつあってですね、植えた直後の焼き畑をやって、植えた直後のゴムの木とかですね、中くらいに育ったゴムの木とかですね、今からその地域が一面のゴム園になりかけてるという感じでしたね。でその委託者は中国の企業
ということは、例えば道路のインフラ整備をやるにあたって、かなりレーバーフォースというか労働力が必要ですね。それが中国人が行って、
そういうことね、
プランテーションをやるということは、1000人しかいない町に道路を作って、次だんだん道路を西へとかいろんなところ広げて、ボーダーを越えて広げていきます。と、ね、いうことは、中国の町がどんどんどんどん南下政策というか、ウエストの方にですね、広がっていくということですね。経済を通じて、植民地化って言ったらなんだけど、その拡大、領土拡大政策、
だから一部にですね、圧力もですねあるというふうには聞きましたね。 まあ、しかし難しいのはですね、ラオスにもですね、私 の弟子なんかもいるんですよ。ラオス政府で研究してる人間もいます。
いいですな、そんな弟子がいたら。
でその彼らとかと話してもですね、どのようにこの貧乏な国を豊かにしていくかの一生懸命、うん、で今まではですね、単なる雑木しか生えていない山だった、うん、ところがですね、換金作物、まあ、今回の場合はゴムとかですね、うん、まあ、他にスイカとかカボチャとかもあるんですけども、うん、そういうものの畑にこの機会に一気に変わるわけですね、うん、したがってですね、農民の所得はですね、一気に跳ね上がると。
あ、
だからですね、確かに、なんというかな、よその民族がですね、入ってくるという意味のもの、問題とですね、うん、それによって何の役にも立たなかった土地がですね、うん、まあ、お金の山になるとですね、うん、それによって農民が豊かになるとですね、うん、この2つが同時に進行している問題ですね。
うん、いや、うん、その時に、うん、そこにいる、ね、例えばラオスとか、うん、ミャンマーの国境の人々はですね、豊かになれば幸せになってね、例えば、一人当たりの所得が増えれば幸せになると、そしてまた中国もそれなりにそこにインフラ整備を提供したり、新しい都市づくりにできると。だから軍事的安全保障の観点からいけば、中国はとんでもない拡大政策でいろんな問題があるっていうけど、現地の人にとればですね、中国のそういう、社会資本整備の一つの活動が広がることによって豊かになって、ウェルカムっていう見方もできるんですか、
ね。そうですね、まあ、ちょっと付録で申しますとですね、うん、私たちが通過したラオス領内の道路はですね、200キロぐらいなんですけども、そのうちの3分の1はタイ、3分の1は ADB を通じて日本の資金、
アジア開発銀行ですね。
はい、そうですね、ADB、うん、で最後はですね、3分の1を中国が作ってます。で中国のところの 方が一番しっかり作ってる、これ事実なんですね。他はあんまりメンテがされてる感じじゃないんですけども、中国のところが一番しっかり作られてますね、うん、でそういう意味ではですね、中国人が増えてるんだけども、なんというか、ただ増えてるんじゃなくて仕事してくれてるわけですから、うん、そのプラスはあるんですよ、うん、でしかしですね、まあ、大きく言うとやはりプラスとマイナスの面でですね、うん、両方感じてるのが、
プロス&コンという、
まあ、しかしやはり対極的にはですね、豊かになるのを取ってるということだとやっぱり思いますね、
うん、この地域というのはいろんなこう民族が、はい、こういろんな、うん、その合わさってるというかですね、はい、混合されてると、
はい、
でそして民族の紛争も起こる地域でもあって、民族間同士のですね、うんうん、だけどそこで大事なのは経済発展によって、すべての人々が一応まとまっていくというか、うんうん、そういう見方もできるんです
か、まあ、だからそれを避けることはできないと思うんですね、うん、やっぱり貧乏なままにすることはできない。ラオス政府 の役人である私のゼミ生なんかもですね、うん、卒業生なんかもどのように豊かにするのか一生懸命なんですよね、
うん、
それは間違ったことではなくて、
その京都大学でね、大西先生の弟子として、勉強された、はい、まあ、大学院ですね、勉強された人が今その、国家の国づくりの、こう中心に、
まあ、中心ほどまだ偉くないですね。
まさに、
多分28か29かぐらいですからね。いや、まあ、まだその偉いさんではないんですけど。
いや、だけど平均寿命は短いですから。
いや、
まあ、まあ、ないですかね。
いや、知りません、
ね。だから、その大親分というかね、先生がこう、そこに入られたら、うん、彼はどういうふうな対応
を。今度ね、ちょうど5月にまた機会がありましてですね、うん、ハノイとビエンちゃんを訪問しますんで、ビエンちゃんのところには、行きます。その時にはちゃんと接待させようと思ってますけど。
ああ、どんな接待。
いや、 やっぱりラオスの状況を見せてもらうのが一番私にとっては嬉しいですね。
あ、すごいな、
だからもう一度ね、ここは非常に面白い地域だったので、うん、ぜひもう一回調べたいというふうに強く思って書いた旅行でしたね。
こんな小さな1000人の、うん、まあ、町、
ま、正確に申しますと ね、小さな町のうちの1000人が中国人だったと、うんうん、多分3000人か4000人の町に1000人ぐらいが住んでたという。
だから、うん、例えばがインターネットで、はい、iPhone 通じて先生バッと打ったらすぐ帰ってきたんですけどね、
はいはい、
それはインターネットカフェか何かがあるんですか。
あれはね、いつでしたかね、
1月の4日か4日で今入ったところ。
それはね、多分だからミャンマーとの国境だったと思いますね。
そうそう、ミャンマーとの国境、
それはちょっと違う地域ですけど、そこも面白かったですね、うん、そこも中国人が溢れてましたね。
それはインターネットってホテルにあるんですか。
ありましたね、
ホテルからインターネットで、だからそこで こうなんていうかな、そのセンサーシップというか、そのコントロールしたり、
はい、
それはないんですか、自由にメールはできるんですか。
それも、あ、そうか、ミャンマーでもインターネットをやりました、
うん、
でミャンマーはですね、その政治的な問題があるので、うんうん、コントロールされてるかなと思ってですね、うんうん、わざわざそこでミャンマーの検索をですね、日本ヤフーですけども、うん、しましたね。それで 何もチェックできてなかった
んです。ミャンマーというのは軍事政権で、
そうですね、
スーチーさんが、
そうそうそう、だからスーチーとかいうのを、ヤフーで検索したら普通に全部出てきましたね。
先生全然マークされてないですね。
いや、私個人の問題じゃなくて、うん、ただまあ日本語普通の人は読みませんから、それが危険でないと思われてるのか、一切何のコントロールもないのか、ちょっとはそれだけでは分かりませんね。
いや、そういう時に英語というのはコントロールしやすいけれども、うん、日本語というのはそうでもないから、
そうでもないです ね、
なかなか自由に、生きた情報を送ることができるんですね。
あとは中国かもしれませんね。だから私が泊まったその国境の、タイ側のですね、ホテルはですね、中国人の経営者というか、そこのホテルは全て どこのともホテルに行っても中国人だったんですけどね、
うん、
それは中国のテレビ見てましたね。で、
先生、中国語分かるんですか。
中国語は分かります。
テレビ見て分かるんですか。
まあちょっとまあそこそこ分かります。
テレビはやっぱり CNN とか BBC は入らないですか。
ミャンマーではテレビは見ませんでしたね、
うん、
で
中国では入りますね。
中国では
入りますね。
入りますね、入りますね。それよりも中国人がですね、あ、違うわ、タイ人である中国人、
うん、
中国人のタイ人が、
うん、
中国のテレビを楽しんで見てると、
うん、
でニュースも中国のを見てると、
うん、
大陸のですね、
うん、
いうものは一つのパワーだと思いましたね、
うん、
中国情報、中国を経由した情報として世界の情報を彼らは知ってると、こういうことになってるとですね。
先生に、このラジオカフェに出ていた多分 4,5 回目で、
はい、
数ヶ月前でしたね、
はい、
大体。それから、
はい、うん、
海外どっかその辺行かれたんでしょ。どこ行かれたんですか。
あとはですね、うん、12月に、上海の復旦大学で、
うん、
緑色革命と世界秩序というシンポジウムが、大きなシンポジウムがありまして参加しましたね。
それから一遍日本に帰ってこられて、
はい、
また再びこの旅ですか。
そうですね、今月また今度は韓国行きますけど。
先生は京都大学の上海センターの副所長、
はい、今は副所長ではないんですけど、うん、上海センターの言い回してます。
いやもう今、
うん、
昨日のトーマス・フリードマンというニューヨークタイムズの、ね、はい、コラムニストが、
はい、
今から100年経った時に、
はい、
20世紀のこの10年というのはね、
はい、
何が起こったかという、
うん、
それはやっぱりアメリカの経済破綻よりか中国が大きく発展したということは100年後にもうこの2020世紀の前半に語られるほど確実に、
まあ、かなり大きいと思いますね。
現場でやっぱり見られた中国の力っていうのは想像以上ですか。う
ん、私はね、大きい大きいと言ってるんですよ、
うん、
影響力がね、
うん、
でも見た時はいつも驚きますね。それぐらいだと。
それぐらい行くごとに変わっていく、
うん、うん、すごいですね。
雲
南省もすごかったですね。
雲南省の訓民ですか。
僕は
行ったことあるんですけどね。
訓民
と日本って割と関係強いんでしょ。そこの民族と日本の民族との趣旨のルーツは訓民であるみたいな、
ね、まあ、という議論もありますね。
議論もある、
うん、訓民も大きな変化だし、もっと田舎の慶光というですねのが、うん、まあ、ややボーダーに近い町ね、まあ、2回目訪れましたが10年ぶりぐらいね、うん、もう全然違いますね。
いや、このラジオカフェシンクタンクジャーナルはもうめちゃくちゃ、インターナショナルでもですね、はい、非常にアジアのローカル辺境地域のことも語るんで、うん、なかなかこんな番組ないと思うんですけどね。いつものように、
はい、
ここでですね、ちょっとブレイクとして全くそのちょっとイメージの違う、ね、中国ミャンマーからハワイの、めちゃくちゃ息のいいノーシュアの音楽を、
まあ、それもいいと思いますね、うん、
聞いていただきたいと思います。 ラジオカフェシンクタンクジャーナルです、パーソナリティ中野保です、本日のゲストは京都大学経済学部の大西仁先生です。
はい、
大西先生、去年12月の初めですか、はい、上海で
復旦大学のです
ね、復旦大学っていう大学、それはなかなか世界でもなかなか有名な大学なんですけど、そこで、
はい、
シンポジウム、はい、ご出席されて、どんなシンポジウムだったんですか。
先ほど申しましたように、はい、グリーンリボリューションと世界秩序とですね、
緑の革命ということですね、
まあ、そうですね、そういうテーマでですね、うん、まあまあ、海外もですね、かなり参加者が多い大きな大会だったんですけどですね、はい、私はどっちかというとちょっと違和感を感じましたね、
はい、
でその理由はですね、どういうものの考え方が、環境に優しくてですね、人間に優しいかというように当然議論になるんですけども、まあ、中国思想およ特にですね、儒教こそナンバーワンだというふうにですね、まあ、誰かが叫んでですね、そうだそうだというふうに中国人はみんな思うとですね、で確かにですね、まあ、そういう要素もないことはないと思うんですけども、なんというかな、そういえば中国人は喜びますよね。日本に帰れば日本が最高だと言えば日本人は喜びますよね、で西洋に帰れば西洋人はそう言えば西洋が最高だと言えば喜びますよね、そういうことを各国が、なんというかな、やってるだけじゃダメじゃないのと、せっかく各国から集まるんだからですね、もっと普遍的な価値観とかですね、いうもののために今日の国際会議あるんじゃないかというふうにちょっと文句言いましたね。
ということ、反応どうでした？
一応その通りだとなりましたね。
まあそうですね、その通りで言うでしょうね、みんな。
でもやっぱりですね、アメリカのクライシスの影響が大きくてですね、で中国が大きくなったという影響も大きくてですね、少しまあ自信を回復してるとですね、で自信回復することも当然必要なんですけども、必要以上のですね、卑下というのはダメなわけですからね。でもですね、もうちょっとやっぱり冷静にね、ものを考えないかんと。
それは面白い。例えばコペンハーゲンで、COP15 の会議があって、
ちょうどその時期です。
その時期でしょ、で京都も割とプロトコルのね、まあ最初のイニシエイト、というかそういう意味で、で上海というのは最もこう環境破壊が済んだところで、まあ今ちょっと良くなってると聞いてますけれども、経済発展もすごい、ま
あ、ある程度そうです。
だからその上海における復旦大学での、緑の革命のところにおいて、みんなが儒教の精神のことを言ってるときに、先生がそうでないっていうことを言われたときにね、これはすごく世界から見れば、中国が緑の革命に真剣に、例えばレッドチャイナからグリーンチャイナというね、共産国家から、要するに緑の地球革命に、地球の環境に優しい、革命にという、まあ、フレーズもあるんですけれども、だから中国がそのレッドからグリーンに変わるということはね、ウェルカムのことで、それが儒教であっても何であっても、そっちの方向性は僕はいいと思うんですけどね。
私はね、なんと言うんでしょうかですね。毛沢東の評価なんですけどね。毛沢東の評価はいろいろあるんですよ、でもですね、民族問題なんかやってるとね、ここらはすごくキーに感じられるかもしれませんけど、案外とですね、毛沢東の方が、なんていうかな、少数民族にとって神話的なんですよ。びっくりするかもしれませんけどね、その要するにですね、そういう毛沢東時代というのはですね、中国全民族に相手にいろいろな新しい思想を作ろうとしたんですよね、でところがですね、今はですね、儒教とかね、道教とかですね、三皇五帝とかですね、これ実は漢民族の文化なんですよ。だからね、イスラム教徒とかはそういうものがニョキニョキ出てくるとですね、まあ、どんどん違和感を感じるんですよ、だって彼らの祖先じゃないもん、でもですね、毛沢東の時代は私のそれこそまたですね、いろいろ知人とか弟子とかがおってですねウイグル族のですね、弟子 のお母さんはですね、文化大学の時に公衛兵だったんですよ、それウイグル族ですよ、毛沢東は違和感ない、マホメットというというのは似たようなことを言ってると、納得できると、でもその時に儒教が出てくると、わで私たちは違いますと。
ああ、そうか。
だから儒教というものにはですね、国際性があるように見えてですね、 国内的にも漢族中心主義というものとです
ね、漢族とか、うん、まあ儒教と一言言っても、うん、13億の民がね、
はい、
儒教で、そして、
あ、じゃあ13億じゃない、ここが大事なんです。
あ、違うんですか。
だから12億、
12億、
まあ、イメージ的に言うとですね、はい、だからあとの1億人が置いてきぼりにされるんですよ、儒教といった瞬間に。
あ、
ただしですね、儒教の影響力は中国の国境外にもありますよね。
その華僑という、
それから例えば朝鮮半島とか、
6000万人ぐらいですか、
朝鮮人といいますか、韓国人といいますか、
延辺朝鮮実習、
いや、違う違う、海外の、
海外の、
韓国のネタおける儒教の影響力強いです、日本にもありますよね、はいはい、だからある意味で国際的なんですけども、うん、ある意味で、なんというかな。国内的には全体をカバーできないんですよ。それに対して、まあ、チベット族もですね、そうだし、
う
ん、ウグル族も違和感感じる対象なんですよ、儒教というものはですね。
だけど、その儒教のパワーは、その少数民族のパワーに比べて、やっぱりものすごくパワーで、前半でもやっぱり経済 の、 そのインフラ整備のパワーが、民族間の少数民族 の、 その、考え方を、ね、吹き飛ばすぐらいにこうパワーがあるという、その視点もまた非常に大事な視点だと思うんですよ、
ね。やっぱり経済のパワーと儒教の多分方向性は違うと思うんですね、
うん、
中国諸子百家がですね、だからあの時期にですね、春秋戦国時代にですね、いろいろ活動した後ですね、で儒教だけじゃなくて本当はですね、法家もあるしですね、道家もあるしですね、牧家とか農家とかですね、そういうのあるんですよね、例えば農家というのは農業という産業を大事にしろと言ったんですよ、牧家というのはちゃんと働く人を大事にしろと言ったんです、で儒教は学問を大事にしろと言ったのは良いことに聞こえるんですけど、それ裏返すとですね、なんというか実際に手を出して働く人に対する差別を持ってるんですね、だからそういうことも含めて儒教だけで中国文化を代表するのはちょっと危険である。
そうですけども、例えば欧米には、カトリックもプロテスタントもね、キリスト教ということがあるけれども、はいはい、中国の場合はあまり宗教を言わないでしょ、その分儒教という、
儒教というかですね、
哲学というか、宗教というか、いろいろあるけれども、あんまり宗教のことは、例えば、ね、イスラムではマハメットのことを言いますけれども、こちらではもちろん老子のことを言っても、ね、その、
老子はだから道家なんです。
道家、ということで、それがない。ですね、まあ、時間もあと、もう、だんだんなくなってきたんですけれども、
はい、
僕はね、上海といえば、上海協力機構という、あって、10年近く前にできたんでしょうかね。はい、僕はワシントンにいるときに、かなり上海協力機構のパワー、これ安全保障中心で、
はい、
NATO に対峙するような勢力があると。ね、日本においては、東アジア共同体ということを言われて、はい、まあ、開かれた、経済地域圏っていうんですかね、はい、そのオープンリジョナリズムというんですけれども、リジョナリズムですね、言うんですけれども、はい、上海協力機構のことにあんまり言わないんですけども、先生、上海に行ってこられて、上海協力機構の、そのイメージについて。
まあ、実はね、最初で会議が上海でされましたんで、上海協力機構ということになってるんですけど、一応本部北京なんですね。
あ、そうなんですか。
で、それで、でもですね、大変大事な機構であることは間違いなくてですね、それで、関連で言いますと、私のフィールドの新疆ウイグル自治区はですね、
はい、
まあ、ちょうどその真ん中ら辺でありますので、一つの重要な、問題なわけですね。
はい、
国境の相手側、カザフスタンなりですね、ロシアなんとかと、うまくいくかどうかは大変大事ですよね、それから去年の9月にですね、新疆ウイグル自治区から南下をしまして、パキスタンに下るカラコルムハイウェイというのを全部踏破しました。だから、
何キロぐらい踏破されたんですか。
まあ、もちろん車に乗ってですけどですね。
リアカーが
2000キロぐらいでしたかね。
すごいな。
ものすごい山の中ではすごかったですね。今回の日ではなかったですね。まあ、で、そういう、西側のですね、近隣諸国との関係をですね、強化する上で、上海協力機構大変大事に機能しているというのは、まあ、よくよく、存じてますけれどもね。それで言うと、それだけでもないと。もっと言うとですね、中国はよくよく考えるとですね、アフリカ対策ものすごいんですよ。
資源ということですね。
は
い、
で、
う
ん、今回はあの東南アジア対策ですね。見てきたのはあの南北の高速道路がというかな、幹線道路が走っていてですね、物資がどんどんどんどん南下していくとですね。で、あの南米なんかもですね、ベネズエラやいくつかのブラジルなりともですね、メキシコなんかともかなり強くやってますしですね。大きく言うと、我々にとってあの中国となると東アジア共同大使が目に入らないんですけど、中国から見ると東アジアも見てるけれども、南も見てるし、西も見てるし、アフリカも見てるし、ラテンアメリカも見てる。
全方位外交という。
全方位外交だと。ここら辺が一つのポイントだと思いますね。
どうしても日本は例えば東アジアの一環として、中国、こう北京なりね、まあ、上海もそうだけど、そういう見方するんですけれども、中国はやっぱりその日本というのは東アジアの、まあ、例えば経済大国で大きな国だけど、同時にヨーロッパも見てるし、アフリカも見てるし、ね、東南アジアも見てる。で、インフラ整備を通じて、どんどんその中華の力を拡大していってるという。
そうですね。で、あの先ほど言いましたようにね、だからあの拡大することを阻止するのはもうほとんど無理だと思いますね。ただしですね、それをどのようにコントロールするかというか、あのあんまり悪いことせんようにですね、少しでもその路線を修正するということはできるし、やらなきゃならないと改めて、
だから先生は、例えば学者として、アカデミズムの分野で、現場見られて、そこでシンポジウムを出られて、そしてまた弟子、ね、兄弟出られた弟子がたくさんおられて、そういう人を通じて、国づくり、
そうですね、
よくしていこうと。
ちょっと、悪いことせんように調整したいと思いますね。
魅力的やな、先生は。あの一昔前はイデオロギーのね、そういう例えば共産社会主義と資本主義の戦いとして経済とかね、安全保障があったんですけど、今はもうそのイデオロギーの戦いなくって、
まあ、そういう意味ではね、
ボーダーにおいてはあのみんなが豊かになるようなね、方向性なんで、その方向性は非常にいいと思いますけれども、
まあ圧力を伴っているいうのをまあ知らないかんのですけどね、それも無視するわけにはいかないんですけどね。またもう一回調査しますんで、5月に。また喋ります。
今度はいつ行かれるんですか
?5 月に参ります。
5月ですか。
この地域はね。
まあ、だけど確実に、中国は発展していって、GNP も日本を抜いたと。
いや、でも避けられないですね。
避けられない。両者、日本も中国も豊かになる方法というのをやっぱり探るべきですね。
まあ、中国の発展をうまく日本に利用するということを考えるべきということだと思いますね。競合しても仕方がないと、それでは損だと思いますね。
いや、先生にこうスタジオに来ていただいて、現場のこう、見聞された、お話を聞くとやっぱりね、迫力がありますね、すごく。今日はそのマルクスの話もね、その世界マルクス学会の副会長もね、やったり、そういうイデオロギーでなくて、やっぱり世界全部こうつながって、別にこう中国を称える意味でもないけれども、客観的に見ることがやっぱり大事ですね。
まあ、世界に通用する議論をしてほしい、ね。
先生、今日は本当にありがとうございました。はい、どうも。